こんにちは、松井です。今日はですね、情報発信ということももちろん大事なんですけども、情報入手経路っていうのもね、非常に大事なんじゃないかなって思うんですよ。それでその辺のね、ことをね、今日はちょっとふわっとした感じですけどもお伝えしたいと思います。なんでこんなことを思ったかっていうとですね、先日、私がちょっとね、モデリングというか、あ、この人すごい活動量だなって思う方がいらっしゃって、まあ1年前ぐらいかな、もっと前かなぐらいから、この人ちょっとお会いしてみたいなって思ってた方がいらっしゃったんですけども、なんか今年に入ってから、ちょっといろんな人が集まれるようなイベントっていうのは開催されてなかったんですね。でちょっと個別にアポイント取っていくほどでもないし、どうしようかなって迷ってたんですけども、夏ぐらいかなにですね、Facebook グループでですね、クローズドな Facebook グループをやっていることが分かりまして、あ、こちらに入れば会合に出れるのかなと思って最近参加したんですよね。はい、なぜか夏頃発見したのにすぐに入らないっていうねまあちょっといろいろあったんですけども、はい、それで出会ったですね、この、お会いすることができたんですけども、その時にですね、私もこうホームページ制作っていうのをずっとやってて、たくさんのお客さん の更新管理とかをね、お手伝いさせていただいた中で、こういうふうにやっていったらいいよっていうのがやっぱりあったので、それをお伝えしたわけですよ。結局、ウェブのね、インターネットでの情報発信というか、その要はメールアドレスのをどれぐらい持ってるかですよと、メールアドレス、すなわちメルマガなんですよっていう話をね、させていただいたんですけども、まあ、その方に限らずですね、日本の方っておそらく、日本の方っていうか、まあ、皆さんね、勉強好きで、勉強熱心な方多いと思うんですよ。なので、いろんなね、人とか、いろんな本から、いろんな情報を集めてくると思うんですけども、それはね、すごいいいと思うんですね。ただですね、全然全くわからなくて、なんでしょう、自分で判断できない分野についてはね、いろんな人から聞くと、いろんな人がいろんなこと言うんで、それぞれの人がそれぞれのこと言うんで、結局ですね、10人から聞いて10、ね、同じようなことについてね、10人から聞いて、じゃあ10人全く同じこと言うかっていうと、多分全然違うこと言うと思うんですよ。A さん、B さん、C さんあたりはいいんだけど、D さんあたりは A さんとは真反対のこと言ってたりとかね、そういう現象が起きるんで、これはね、情報収集するときにね、注意しなきゃならない点ですね。はい。で、そうなんです。それがだから、情報をね、たくさん集めて、判断できるんだったらいいんですよ。あ、これがきっといいんだなとかね。そういうふうな情報収集だったらいいんですけども、これもこれもこれもこれも同時にね、やっちゃうとね、なんかぐちゃぐちゃになっちゃいますね。はい、そんな感じなんですけども、まあ、翻ってじゃあ情報を発信する側にね、立った場合はじゃどう考えたらいいのかってことですよね。そうなんです。同業者他社とかね、同じような仕事をやってる人でもね、いろんなやり方があるんですよね。で、みんな自分のやり方とか、自分の、なんでしょうね。まあ自分のやり方がいいと思ってね、やってるんで、これがいいよって、お客さんとかね、勧めると思うんですよ。なので、まあなんでしょう。ある程度商品とかね、サービスがね、ちゃんとできてたら、ね、すでにお客さんに販売してね、サービス使ってもらって、クレームの嵐だったら困りますよ。でもね、商品にもやとかね、サービスに、ね、納得してもらってね、そういう実績があればね、もう、もうそのことをね、どんどんね、告知していったらいいと思うんですよ。 包み隠さず、うちの商品はこんなんだ、こういうサービスやってますっていうのをね、どんどんね、インターネットで情報発信していくといいと思うんですね。それでですね、面白いことを聞いたんですよ。経営コンサルタントの方からね、面白いことを聞いたんですよ。もう業種によってはね、エラー率っていうか、まあ必ずね、失敗する部分がある業種があるらしいんですね。そういった業種の場合ね、もうホームページにうまくいったことばっかり書いてると逆に信用されなくなっちゃって、お声がかかんなくなっちゃうみたいなことが実際あるらしいんですよね。そういう場合はもう嘘をついてもね仕方ないので、最初からまあうちはこれだけの実績がありますっていうのと同時にですね、そのエラー率っていうか失敗のあんまり本当は人にたくさん知られたくないようなマイナスの部分もホームページとかでもう公開していかなきゃ信用されないような実態がやってきてると、まあそのコンサルタントの方は言うわけですよね。なるほど、まあ確かにそうだよな。まあマイナスをそんなね強調してね、やることはないんですけども、まあただね、そういうエラー率が必ず発生するような業種とかだったらやっぱりね、どのぐらい出るのかなって、どういうふうに対処するのかなっていうのはね、逆に公開しちゃった方が信用が得られるってことらしいんですよね。ちょっとどんな業種かわかんないんですけども、はい。でですね、そういう意味で何でしょう、まあ最近あまり、そういうねセミナーとかに出てないんですけど、私の場合ですとそういうねセミナーとか出てないんですけども、そういうの間違った情報でね、セミナーに参加しちゃってね、ちょっとあんまり何でしょう、気分が良くなかったなってことがあるんですよ。というのはですね、ちょっとまあ高額なセミナーだったんですね、金額はまあ控えますけども、ちょっとねまあ普通聞いてあいいなって即決できるような金額じゃなかったんですけども、でですね、まあ僕もそれ、参加するつもりではなかったんですけどね、無料のだったかな、無料のねなんかね説明会みたいのが、無料かなんか1000円か2000円の安い説明会があったんで、それのねテーマが面白そうだったんで参加したんですよ。でそれがね僕知らなかったんだけど、そのセミナーのクロージングの、セミナーだったらしくて、そこに参加したんですね。ででも話聞いてて、この人のやり方ちょっと勉強してみたいなと思って、まあ主催者ね直接その終わってから相談できるっていうんで相談したんですよ。そしたらね、いやいやこのセミナーはねこれに参加するとみんな仲間だから、仲間になってねいろんなプロジェクトが発生して、そこでいろんな仕事ができるからセミナー代なんてすぐ回収できちゃうよって言うから、ああそういうふうなセミナーなんだって。実はねセミナーのカリキュラムも全然知らなかったんですよ。でねそういうことをね直接ですよ、ご本人がおっしゃるんで、あじゃあそういうね組み立てになってるセミナーだったら、まあ半年ぐらいのコースだったんですけども、まあじゃあいいかなと、回収できるんだったらいいかなと思ってね、まあ即決して全部払ったわけですね。でいざ始まってみたらちょっとそういうセミナーではなかったんですね。まあ、もちろんそういう流れができればそういうことが発生するんですけども、ちょっとね今回僕が参加した会に集まった方たちはあまりそういうまとまりではなくてですね、みんな個々人で自分でやろうとしてどうしようみたいな人が多くてですね、その団結力っていうかパワーはなかったですね。なのでまあクロージングしたくてそういうふうに言ってたんでしょうし、そういう回もあったみたいなんで、わからないでもないですけどね、ちょっと騙されたような気になっちゃいますよね。なのでね必死にセールしたいから必死になって、ちょっとね本当に出してるものと違うこと言っちゃダメですね。情報発信するときはそういうとこはやっぱり気をつけた方がいいと思います。それではまた次回よろしくお願いします。